CS の聖書箇所はヨハネの福音書13章2節から5節までです。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。今日はこの箇所から弟子の足を洗うイエス様というテーマでメッセージをいたします。今日は皆さんと一緒に教会で礼拝できないことを大変残念に思います。でもぜひお家で家族の皆さんと一緒にこのメッセージを聞いていただきたいと思います。 CS では先々週イエス様が日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに入場した場面から学びました。先週は火曜日の夜の出来事でしたね。ベタニアというエルサレムから3キロ離れた町、そこで行われていた夕食会の席上でマリアさんがイエス様に香油を注いだという場面を学びました。そして今日はそこからさらに2日後です。木曜日の夜の出来事です。いわゆる最後の晩餐と呼ばれていますけれども、これはユダヤ人の方々にとっては1年に1度の大切な過ぎ越しの食事の場面でありました。新約聖書には福音書が4つありまして、マタイとマルコとルカ、この3つを共に観察するという字を書いて共観福音書と呼びますが、そこにはこの最後の晩餐の場面が描かれております。ヨハネはこの3つの福音書が書かれてしばらくしてから福音書を書きましたから、特にこの3つの福音書に書かれていないことに重点を置いて書いたと思います。ですからヨハネにしか書かれていない内容を今日は取り扱いたいと思いますが、これは最後の夜の食事だけでなくて、その食事の席上でイエス様が突然立ち上がって弟子たちの足を洗ったという場面であります。イエス様は翌朝ご自分が十字架にかかることをご存知でいらっしゃいました。ですからその前にこの最後の夜に弟子たちと一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを大変楽しみにしておられました。そのためにこの夜は特別な場所を予約したんですね。イエス様はベタニアというところで夜を過ごしていましたけれども、この木曜の夜はエルサレムにある2階の大広間を予約しておられました。そしてイエス様と弟子たちはその会場に行ったわけです。さあ当時ユダヤ人が夕食に招かれるときは自宅でシャワーを浴びてから出かけたんですね。ですから体はきれいなんですけども、サンダル履きでその家まで行きますから、しかも今のようにコンクリートで舗装されておりませんので、到着するときには足が汚れています。それでだいたいその夕食の会場には召使いが一人いて、来られたお客さんの足を入り口で洗ってくれて、それで中に入るという順番なんですけれども、ところが今回は場所を借りただけでそこに召使いがいるわけではありません。ですので弟子たちの中から誰かが僕がやりますと言わなければ洗ってくれる人は誰もいないんです。そしてこの日は誰も僕がやりますとは言わなかったんです。ですから 聖書には書いてないし、この絵を見てもそんな風には見えないかもしれないけれども、ちょっと気持ち悪いなと思いながらこの食事が始まってるんです。足が汚いままだなと思いながら始まってるんです。どうして弟子たちの中で誰一人として今日は僕が洗いますって言わなかったんでしょうか。それは弟子たちがその時に考えていたのは、この中で一番偉いのは誰だろうという話題だったからですね。きっと僕だと思っていたから、偉い僕がやる必要はない、偉くない人がやったらいい、こんなふうに考えていたので誰も洗おうとしなかった。その時にイエス様が突然立ち上がったんです。そして弟子たちの足を一人一人洗ってくださいました。12人いましたね。最初に洗ったのはヨハネの足だと思います。次に洗ったのはイスカリオテユダの足だと思います。そして順番に一人ずつ一人ずつたらいの水で足を洗って、腰に巻いた手ぬぐいでその足を拭いてくれたんです。弟子たちは、ああ申し訳ないなと思ったでしょうね。自分がやりますって言わなかったから、イエス様にこんな仕事をさせてしまって申し訳ないなと思ったと思います。さあ、1番目と2番目の人までは分かってるんですが、その後誰かはよく分かりません。でも一番最後の人だけは分かってます。それはペテロなんです。ペテロは一人ずつ順番にイエス様が足を洗って、だんだんだんだん自分のところに来るのを見ながら本当に辛くなってきました。苦しくなってきました。ああどうして僕が洗いますって言わなかったんだろう。そのためにイエス様はこんなに汚い弟子たちの足を洗って、ついに今僕のところまで来てくれるというふうに考えたんですね。でついにペテロのところまで来た時にペテロは言いました。イエス様、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。するとイエス様はこうおっしゃったんです。私がしていることは今はあなたにはわからないけれども、後でわかるようになりますよって言ったんです。でもペテロは申し訳なくて、私の足なんか洗わないでくださいって言ったんです。そしたらイエス様が、もし私があなたの足を洗わなければあなたと私は何の関係もなくなりますよって言った。ペテロはびっくりして、え、そういうことなんですか、それじゃあ足だけじゃなくて手も頭も洗ってくださいってお願いした。もう11人の足を洗ったたらいの水は相当汚くなってると思いますけども、そこに頭を入れたいとペテロは思ったんでしょうか。まあそう言いたくなるぐらいペテロはイエス様との関係を大切にしたいと思った人なんだなと思います。その時にイエス様がおっしゃったのは、あなたは家を出てくる時にシャワー浴びたでしょ、だから手や頭は洗わなくていいの、綺麗なんだから。でもここに来るまでに足だけは汚れたから足は洗わなければならないんですよっていうふうに教えたんです。そのイエス様のお話を聞きながらペテロは、ああ今イエス様がしているっていうことは、ただ汚い足を洗うっていうことだけではなくて、それ以上の意味があるんだなっていうことが徐々に分かってきました。そしてそれはどういう意味かというと、罪の許し、罪が許されるということと関係のある話なんだなということがペテロも徐々に分かってきたんです。家を出るときにシャワー浴びてきたでしょ、シャワー浴びて全身がきれいになったということはイエス様を信じて罪が許されたということです。でもイエス様を信じて罪が許された後でも私たちは罪を犯してしまうことがある。歩いている中で足を汚してしまうことがある。そういう時には罪を告白しなさい、神様ごめんなさい、私はこういうことをしてしまいましたと告白すれば、イエス様がその汚い足を洗ってくれるんだという意味であることがだんだん分かってきました。洗い終わったイエス様は弟子たちにお話しします。私が あなた方の足を洗ったように、あなた方も互いに洗い合いなさい。これはもちろんお互いの足を洗い合うというふうにとってもいいんですけども、もっと深い意味はさっきも言ったように罪の許しの意味がありますね。だから私があなた方の罪を許すように、あなた方も互いに許し合いなさい。私があなた方にしもべのように仕えたように、あなた方も互いに仕え合いなさい。もっと優しい言葉を使うと、お互いに親切にしなさい。こういうふうにイエス様はおっしゃったんです。イエス様の素晴らしさっていうのは、口で言うだけでなくって必ず模範を示してくださることですね。口で言うのは簡単です。でも実際にひざまずいて弟子たちの足を洗うという模範を示してくださいました。そしてこの経験は弟子たちの心の中にずっと残ったと思うんです。ああイエス様、あの時私はあの翌日にイエス様が死ぬなんて知らなかったけども、イエス様はそれを全部ご存知で、自分が十字架につく前の晩に僕たちの汚い足を一人一人洗ってくれた、あの時の感触、タオルで拭いてくれた時のあの時の感触、弟子たちの心の中にいつまでも残ったんじゃないかなと思います。口で言うだけでなくって模範を示すって大切なことですね。例えば学校の先生がみんながもうちょっと大きくなった時にこんな風に言ったらどうでしょう。いいか、タバコってのは体に悪いんだからタバコなんか吸うなよって言いながら、先生がタバコ吸いながらそのことを話してたらどう思いますか。あ、体に悪いって言ってるけど本当に悪いんだったら吸うはずないから本当は悪くないんだろうっていうふうに思うでしょうね。言ってることとやってることが違うと説得力がありません。でもイエス様は言ってることとやってることがいつも一致していた。だから模範を示されました。この段階でもすごいなあというふうに弟子たちは思ったんだけども、翌日はさらにすごいことをするんです。それは全く悪いことをしたことのないイエス様が、私たちのした悪いことを全部身代わりに背負って十字架で死なれるっていうことです。最初弟子たちはどうしてこんなことが起きるのか、その意味がわけわからなくて右往左往してしまったんですけども、後になってだんだん分かってきました。ああ、あの時イエス様は僕たちの足を洗ってくれただけでない、僕たちを救うために身代わりになって十字架で死んでくださったんだということが分かった時に、なんて大きな愛で僕たちは愛されていたんだろう、僕もイエス様に一歩でも近づきたい、僕も自分のできることでイエス様にお仕えしたい、そんな風に弟子たちは思ったんだろうなと思いますね。あなたが他の人のためにしてあげられることは何でしょうか。私たちは生まれた時赤ちゃんって何もできない、全部やってもらうんです。おっぱい飲ましてもらって、おしめ取り替えてもらって、泣いたらあやしてもらってね、受けるだけです。でもずっと受けるだけだとそれでは成長がないですね。途中から少しずついろんなことをするようになります。皆さんは何かしてますか。例えばお箸を並べること、玄関の靴を揃えること、食べ終わった食器を台所まで持ってってあげること、お父さんやお母さんがお手伝いしてって言ったらはーいって言ってお手伝いしてあげること、弟や妹がいたら面倒を見てあげること、学校ではどうでしょう。お友達が何かすごく良いことができたときにすごいねって褒めてあげること、悲しんでいるお友達がいたら優しい言葉をかけてあげること、いじめられている人がいたら励ましてあげること、自分だったらどうしてほしいかなって考えて他の人にも同じようにしてあげること、どうでしょう。そんなことめんどくさいと思うでしょうか。 イエス様はとっても面倒くさいことをしてくださったんです。弟子たちの足を洗ってくださいました。そしてあなたが悪いことをした、そしてそれを神様に謝ったら、あなたの足も洗ってくださる。これがイエス様です。そしてあなたが天国に行くことができるように、あなたの代わりに死んでくださった。それが分かったときに、私たちも少しずつ少しずつイエス様に似たものに変えられていきたいな、そのように願うものとなりますね。それでは今日の暗唱聖句です。一緒に読みましょう。はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ13章34節。はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ13章34節。はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ13章34節。はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネ13章34節。よくできました。それでは2回の日曜日みんなにお会いできないのはとても寂しいですが、次は4月5日の日曜日、これをパームサンデー、シュロの手術と言いますが、その日曜日またみんなで元気に教会に集まれることを楽しみにしています。子どもの祝福をいたします。お祈りをいたします。天のお父様、今日は子どもたちに会えなくて寂しいんですけれども、離れていても同じ神様を見上げて同じイエス様を信じている私たち、今日はこの YouTube を通して一緒にあなたの御言葉に耳を傾け礼拝をすることができまして感謝いたします。今日あなたの御前に集まってこのメッセージを聞いた一人一人のお友達が、今週も一週間あなたの優しい力強い愛の御手の中で守られて支えられて祝福されて歩いていくことができるように、特別に一人一人の健康をお守りくださいますようにお願いをいたします。一切の悪しき者の手からこの大切な子どもたちを今週も守ってくださって、楽しくて幸せな一週間を歩むことができますように。そして再来週4月5日の日曜日、みんなで元気よく教会に集まることができますように、その時まであなたが共にいて一人一人を守ってください。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人の大切なお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。